Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。皆さん、暦は2月になりました。2025年のゴール、目標、順調ですか？念のために1月の振り返り、やっておきましょうね。さあ、金曜日の北欧のビジネスに学ぶ、あのトピックに、シグナルコメント、ごっちゃん、わこさん、雨のち晴れさん、エンハンさん、AK さん、M さん、サルソウルさん、クーさん、オレンジさん、JT さん、ノボタさん、ペンギンさん、ストレンジカメレオンさん。まあその中で、週末といえばエンハンさん。北欧企業は国の規模が小さいにもかかわらず、成功している会社があるというのは事実。とはいえ、全社が全社成功しているわけではありません。中国企業に買収されてしまったボルボ。リチウムイオン電池をヨーロッパで生産しようとしてあまりうまくいかなかったノースボルト。こうした企業も北欧の会社です。うん。アジアの企業のように生産工程を地道に見直し、ぶどまりを改善したり、価格競争力を上げたりといったビジネスよりも何か尖った特徴を持った製品やサービスを開発し、迅速に海外展開することがうまい。という印象があります。うん、そうですね。それからエンハンスさんがシェアしてくださった記事のリンク、揺らぐ欧州の働き方改革、産業を弱めた過度の時短労働ということで、まさにスウェーデンのノースボルトの量産化に失敗した事例が載っていますね。ありがとうございます。
働き方も単に時短だけではダメみたいね。
そうですね。それからペンギンさんは、私は米国系企業に勤めていますが、過去にリーンを取り入れ成功を収めた部署やビジネスを表彰するという取り組みがありました。しかしこれが突然なくなってしまいました。今思うと企業風土に合わなかったのかもしれません。また記事では家族経営が取り上げられていましたが、日本や韓国では良い面よりもむしろ悪い面が目立つような気がします。そうですね。ペンギンさん、コメントありがとうございます。さあ、それでは今週は少し寒くなるようですが、暖かくして今日のトピックの方に移っていきたいと思います。まずはタイトルから。
Data's New Frontiers。
Data's New Frontier、 直訳するとデータの新境地。データに関するお話であるのは間違いなさそうですね。
マットさん、そりゃそうでしょう。
ですよね。ちょっと冒頭の文章を覗いてみましょうか。
Today, data is very important。
それって今更？データってそれは大事よね。
まあ先を聞いてみましょうか。
Today, data is very important. You may have heard the phrase data sovereignty.
何ですか、データサーバンティって。サーバンティは確か独立国とか統治権っていう、そういう意味じゃなかったですか？
その通りですね。今日登場したデータサーバンティ、まあデータ主権ですね。データがどこに保存され、どのように使われているのか。データが物理的に保存されている場所によって、そのデータに適用される規制が決まるということなんですね。
You may have heard the phrase data sovereignty. This means a country has the right to control the data made inside its borders.
説明がありましたね。Data sovereignty。これは国が自国の国境内で作成されたデータを管理する権利。そういう意味なんです。
You may have heard the phrase data sovereignty. This means a country has the right to control the data made inside its borders.
データの管理ってそれぞれの国が決めるのね。
そのようですね。Countries decide.
Countries decide how data is collected, stored, used, and shared.
国がデータをコレクト、収集して、ストア、保存して、ユース、使用、シェア、共有する。その方法は、カントリーがディサイドする。決めていくということね。まあ、それはわかるわ。
Countries decide how data is collected, stored, used, and shared.
そしてこうしたアイデアは、is shaping、形作るんですね。
どんな風に？
This idea is shaping how countries and businesses manage information in our digital world.
今のデジタル世界にあって、それぞれの国が、あるいは企業が、どのように情報を取り扱うか、その方法を shape、形作る上で、とても重要になってくるということですね。まあこうした考えの中で特に重要なパート、大きな部分を占めるのは、
One big part of this idea is called data localization.
データローカリゼーション？何それ
?One big part of this idea is called data localization. Some countries now ask companies to keep certain types of data, like financial or health information, inside their borders.
という説明がありましたね。データのローカライゼーション。国によっては金融情報や健康情報など certain types of data 特定のデータこれを自分の国自国内に保持するよう企業に求めているんですね。
One big part of this idea is called data localization. Some countries now ask companies to keep certain types of data.Like financial or health information inside their borders.
Inside their borders. ボーダーの中でね、国境の中でってことか。
例えばこちらの国。
For example, India has proposed rules that require personal data to be kept on local servers.
インドですね。インドの場合は require 義務付けているんです。Personal data 個人情報をローカルサーバーに置きなさいと。
For example, India has proposed rules that require personal data to be kept on local servers.
そして EU でも。
The European Union, EU, also has rules like the GDPR that limit how data can leave EU countries.
欧州では GDPR、個人データの保護に関する厳しい規則がありますね。もちろんアメリカにも。クラウドアクト。
The European Union, EU, also has rules like the GDPR,that limit how data can leave EU countries.
データを EU カントリーから出さないようにする。そんな規則ですね。まあ、こうした規則は、
These rules are made to protect security and privacy, but they also create problems for global companies.
二つのことが言われていましたね。一つは、こうした規制が、セキュリティとプライバシーを保護する。まあ、それが目的に作られたものですが、一方で、多国籍企業、グローバル企業にとってはちょっと頭の痛い課題になります。
These rules are made to protect security and privacy, but they also create problems for global companies.
そうか、国によってルールが違うからね。グローバルカンパニーはその対応が大変だよね。
ビリ君、その通りなんですよ。
Businesses must spend more money on local systems and follow different rules in each country they work in.
企業にとっては現地のルールに従ってシステムにより多くの費用をかけなければいけない。Must spend more money on local systems.
Businesses must spend more money on local systems and follow different rules in each country they work in.
それはそれで本当に大変だね。
まあ、国がこのような規制をかけるのにはそれなりのわけがあるんですよね。
At the same time, data sovereignty is important.
Need for cyber security.
しかし同時に、At the same time, data sovereignty, データ主権というのは is important.とっても重要だそうです。なぜでしょう。さあ、このなぜを求めて、1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。どうしてデータ主権、データソバレンティが重要なんでしょう。そこに注目をしながら1回目の記事本文こちらになります。
Data's new frontiers. Today, data is very important. You may have heard the phrase data sovereignty. This means a country has the right to control the data made inside its borders.Countries decide how data is collected, stored, used, and shared. This idea is shaping how countries and businesses manage information in our digital world. One big part of this idea is called data localization. Some countries now ask companies to keep certain types of data, like financial or health information, inside their borders. For example, India has proposed rules that require personal data to be kept on local servers.The European Union, EU, also has rules like the GDPR that limit how data can leave EU countries. These rules are made to protect security and privacy, but they also create problems for global companies. Businesses must spend more money on local systems and follow different rules in each country they work in. At the same time, data sovereignty is important for cybersecurity, especially with concerns about rival countries.Nations like China and Russia have very strict data laws. They control how data is used and limit what foreign companies can do. These rules help protect against cyber threats, but also make it harder for global companies to operate. Experts think data sovereignty could lead to a divided system. If every country has its own rules, it will be harder for businesses to share information and work smoothly across borders.This could slow down new ideas as companies focus on following the rules instead of creating new technologies. Global businesses that adjust well to data sovereignty will succeed. This idea is not just about control and safety. It will decide how information moves in the future. For businesses and people, this is a challenge that will shape how we use and protect data in the years to come.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。今日はデータサーバンティ、データ主権について見てきています。まあ、国ごとにデータ管理のルールが異なりますから、グローバル企業にとっては国ごとにシステムを変えていかなければいけない、出費がかさむわけですね。とはいえ、このデータ主権というのはとっても重要なんです。まずはこちらから。
At the same time, data sovereignty is important for cybersecurity, especially with concerns about rival countries.
サイバーテロ、サイバーセキュリティにとってデータ主権というのは重要。特に especially with concerns、 懸念がある場合。何に？ライバルの国。まあ、こうしたライバル国に懸念がある場合は特に重要になるそうです。
At the same time, data sovereignty is important for cybersecurity, especially with concerns about rival countries.
特にこの2国はこうしたデータに関しては慎重ですよね。
Nations like China and Russia have very strict data laws.
とてもストリクトな厳しいデータロー、データ法、法律を採用しているんです。
China and Russia have very strict data laws.
彼らはこの法律によって、
They control how data is used and limit what foreign companies can do.
データをコントロールするんですね。データの使用方法や、あるいは外国企業の活動も制限します。Limit what foreign companies can do.
They control how data is used and limit what foreign companies can do.
まあ、このようなルール規制は、
These rules help protect against cyber threats.
厳格なルール、データを設けることで、cyber threat、攻撃の脅威から身を守るのに役立ちます。ただ一方で、先ほども語られていましたが、
But also make it harder for global companies to operate.
グローバル企業にとっては、オペレーションが大変ですね。
These rules help protect against cyber threats.But also make it harder for global companies to operate.
まあ、こうしたことを専門家はどう見ているのかというと、
Experts think data sovereignty could lead to a divided system.
Data sovereignty、データ主権は could lead to a divided system. システムの分断につながる可能性があると言ってるんですね。
Experts think data sovereignty could lead to a divided system.
もしも各国が独自のルールを設けることになると、
If every country has its own rules,It will be harder for businesses to share information and work smoothly across borders.
まあそうですよね。企業が across the border、国境を越えて情報をシェアしたり、円滑に仕事をすることが難しくなります。
If every country has its own rules, it will be harder for businesses to share information and work smoothly across borders.
そしてさらに悪いことに、企業は、
This could slow down new ideas.
まあ、そちらに気を取られていると新しいアイデアが生まれにくくなってしまう。
This could slow down new ideas as companies focus on following the rules instead of creating new technologies.
そうだよね。規則に従わなければいけないんだからね。まずそちらだよね。でもそしたらさ、新しい技術がなかなか出づらくなるっていうことだね。
そうなんですよね。
As companies focus on following the rules instead of creating new technologies.
規則に従うことに集中しちゃうと、どうしても新しいアイデアが生まれるのを遅らせてしまいかねないわよね。
そうだよね。そしたらこのルールにうまく対応できる企業が今後生き残りそうだね。
Global businesses that adjust well to data sovereignty will succeed.
データ主権にうまく適応する、アジャストできる、adjust well。グローバルビジネスが成功することは間違いないってことね。
Global businesses that adjust well to data sovereignty will succeed.This idea is not just about control and safety.
この考え方はコントロールやセーフティー、管理や安全性の問題だけではない。
This idea is not just about control and safety.
むしろ今後、データ、情報がどのように物理的に動いていくのか。
It will decide how information moves in the future. For businesses and people, this is a challenge that will shape how we use and protect data in the years to come.
まあ確かに今日の記事からデータをどこにどのようにして管理するのか、そしてデータを置く場所は基本的には国境の中ですからね。どちらのボーダーの中にそのデータを置くのか、さらには多国籍の企業、彼らはこの問題をどう解決していくのか。まあ解決せざるを得ないですよね。どうなっていくんでしょうか。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度だけ本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Data's new frontiers. Today, data is very important. You may have heard the phrase data sovereignty. This means a country has the right to control the data made inside its borders. Countries decide how data is collected, stored, used, and shared. This idea is shaping how countries and businesses manage information in our digital world. One big part of this idea is called data localization. Some countries now ask companies to keep certain types of data, like financial or health information, inside their borders. For example, India has proposed rules that require personal data to be kept on local servers. The European Union, EU, also has rules like the GDPR that limit how data can leave EU countries. These rules are made to protect security and privacy, but they also create problems for global companies. Businesses must spend more money on local systems and follow different rules in each country they work in. At the same time, data sovereignty is important for cybersecurity, especially with concerns about rival countries. Nations like China and Russia have very strict data laws. They control how data is used and limit what foreign companies can do. These rules help protect against cyber threats, but also make it harder for global companies to operate. Experts think data sovereignty could lead to a divided system. If every country has its own rules, it will be harder for businesses to share information and work smoothly across borders. This could slow down new ideas as companies focus on following the rules instead of creating new technologies. Global businesses that adjust well to data sovereignty will succeed. This idea is not just about control and safety. It will decide how information moves in the future. For businesses and people, this is a challenge that will shape how we use and protect data in the years to come.
1月犬る、2月逃げる、3月猿、お聞きになったことがありますでしょうか。もうまさにこれ、光陰矢のごとし。1月から2月3月は、お正月から節分、そしてひな祭りなど、本当に行事が目白押しなので、あっという間に時間が過ぎてしまう。まあそういう意味ですね。事実、もう1月が終わりました。そして2月も3月もおそらくあっという間に過ぎてしまうかもしれません。でもちょっとここで立ち止まりましょうね。2月に入りました。いろいろな催し物は目白押しかもしれませんけれども、自分の時間、自分のペースは決して乱されないように、2025年、1年をかけて何を目指すのか、一旦深呼吸をして自分自身とここで会話をしてみることにしましょう。時の流れのままではなく、あくまでも自分軸を忘れないように。それでは皆さん、また明日お耳にかかることにいたしましょう。